はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。感染症などの医者をやってます岩田健太郎です。ずっと医師国家試験の問題を解いてるんですけど、今日も同じことをやりたいと思います。だいぶ先が見えてまいりましたので、コンプリートできるかなって感じですけど、諦めずに最後まで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今日は輸入感染症からですかね。老眼鏡をかけてと、104i の66臨床、28歳の女性、下痢と粘血便等を主訴に来院した。下痢と粘血便を主訴に来院すると大体アメーバですが、果たしてどうでしょうか。2ヶ月前に海外旅行から帰国後、もう海外旅行からっていうのがもう輸入感染症をかなり示唆してますから、発熱と下痢とがあった。で、2週間前から粘血便ですね。血便だとですね、もちろん IBD とかいろんな鑑別があるんですけど、粘血便というともうアメーバとまず真っ先に考えます。体温 37.5 度、血圧118の62、腹部は平坦なんで左下腹部に圧を認める、左下腹部ですね、筋性防御を認めないということですね。で、まあ、28歳の女性なんで、厳密に言うと腹痛っていうことになると鑑別疾患たくさんあるんですけど、まあ、粘血便、下痢、こういうのが伴っていれば消化管の病気で、しかも左の下腹部であれば、そんなにたくさんの構造物はないので、まあ、普通に腸炎かなと思えばいいわけですね。まずは差し当たりは思えばいいわけですね。もちろん厳密 にはリアルワールドでいろんな鑑別あるんですけど、まあ、国家試験レベルであればそれぐらいでいいと思います。筋性防御を認めない、下部消化管内視鏡写真と、糞便の顕微鏡写真を示すと。で、下部内視鏡写真は、5ページですけど、5ページ、まあ、出血と糜爛があるという、多数の多発する糜爛があるということですね。で、糞便の顕微鏡写真では、栄養型の、アメーバが見れます。ナマスメアですね。で、これ、赤血球の鈍色って一応書いてあるんですけど、正直言ってそこまではよく、この写真ではよくわかんないですね。まあ、赤血球食べてればエンテアメーバヒストリティカと断定していいです。これ、食べてないときはエンテアメーバコリっていう見た目全く同じな無害な病気を起こさないアメーバもいるんですけど、まあ、無害なアメーバが例えたとしても、今の下痢と粘血便、腹痛は説明できないので、もう赤血球の鈍色なんて鑑別できなくても、こういうくにゃくにゃしたアメーバっぽい原虫っぽいのがいて、この種層だったらもう赤痢アメーバと断定してもいいでしょう。で、この疾患に合併するのはどれかというのが実はもう質問でした。質問はあんまり関係ないという。 A 髄膜炎、 B 肝の瘍、 C 進行麻痺、 D 歯石筋膜炎、 E 溶血性尿毒症症候群。これ変な問題、正直言って謎、若干謎問題ですけど、ちょっとなんていうか前半と後半が全然噛み合ってないなと思うんですけど、まあ、アメーバですので肝脳瘍ですね、当然。で、 B が正解ということになります。で、髄膜炎、まあ、頭の感染症を起こすのはアメーバって言いますけど、その場合は、まあ、アメーバ脳脳瘍といって、で、アンタアメーバヒストリティカはめったなことでは脳脳瘍を起こさないですね。まあ、肝脳瘍が一番多いです。で、他のアメーバですね、ネグラリアとかそういうのが脳脳瘍を起こす、まあ、非常に怖い中枢神経感染症を起こすというのはよく知られています。進行麻痺は、まあ、いろんな病気で起きますけど、全然さっきも言ったように中枢神経の病気は赤痢アメーバあんまり起こしませんのでアウト。歯石筋膜炎は細菌の病気なのでアウト。溶血性尿毒症症候群は大腸菌の病気なのでアウト。で、ナマスメアで細菌は見えません、まあ、ほとんど見えませんので、ね、こういうのはアウトということになります。まあ、問題自体は簡単なんですけど、なんか問題読む意味あったんかっていう感じはしなくもありません。さて次、いい感染症状態ですね。これかな、105の D の32臨床。まあ、我々の仕事は国家試験に受かることであってですね、試験の問題の質を吟味することではないので、試験の問題の質は良くても悪くても関係ない、もう正解が出せればそれでいいわけですと割り切ることが大事です。42歳の男性、同性愛者。この問題もこういうなんか古い感じがしますけど、まあいいです。別に問題を論評してもしょうがない。多分これからこういうのあまり出なくなると思います。全身倦怠感、体重減少および皮脂炎を主訴に来院した。こういうなんかその差別的なラベリングするような患者さんを 言い方をする問題は少なくなる。まあ少なくとも MSM って言ってくると思います。42歳の男性、同性愛者、全身倦怠から体重減少及び皮疹を主訴に来院したということで、まあこれは要するにエイズの合併症を疑って、皮疹だったらまあカポジ肉腫かなとかって考えるわけですね、まずは。で、1年前から全身倦怠化と 10% の体重減少、これもエイズを示唆しますね。3ヶ月前から痒みのない皮疹が多発してきた。もちろん梅毒とかの可能性もあるんですけど、口腔内にも同様の病変を認めるっていうのはかなり梅毒ではなくてカポジっていう方を、しまします。で、体幹部の写真が、6ページにありまして、で、カポジの特徴としてはですね、まあ、盛り上がった、こう、皮疹ですね。そういうのが特徴になります。で、カポジ肉腫、最近減りましたけどね、こう、ちょっと盛り上がった、触るとボコって出てるのが分かるような、そうですね、まあ、ある種の血管腫、バルトネラとかのやつが鑑別上がって、見た目は大体一緒とよく言われてますけど、こういうのが、出てくると。で、梅毒のバラシンなんかはもっとピンク色でバーッと細かく広がってる感じなので、全然違うというのは、まあ、梅毒の皮疹を論評するのは、実は結構難しいんですけど、まあ、少なくともこれはカポジだなというのが分かって、で、最も考えられるのは、D のカポジ肉腫ということになります。まあ、超簡単問題ですね。皮膚血管がこんなにバラバラに出ることはまずないと思いますね。2期の梅毒がさっきも言った理由で、もっと薄いピンク の細かい感じで出てくるのが典型的だと思います。悪性黒色腫、まあ、メラノーマかと言われると、皮膚科医じゃないと、ちょっとこれがメラノーマじゃないという自信はないですが、これはこんなに散在はしないと。少なくとも典型的にはそんなに散在はしないと。思います。で、悪性リンパ腫の皮疹は、まあ、例えばマイコーシスファンゴイディス、筋張塞肉症とか、そういうのはこうもっと輪っかになったようなっていうか、こう眼科の試験に出てくるようなそういう皮疹じゃないかなと思うんですけど、ちょっと違うと思いますね。まあでもこれ病歴見るとカポジかなと思うわけで、多分そこがヒントになるんじゃないかなと思います。もちろん、エイズの患者さんでリンパ腫出ますけどね。エイズの患者さんで多いのは、やっぱり中枢神経の CNS リンフォーマですよね。とか、なんとか。思います。はい。これも、正解出すこと自体はそんなに難しくないです。病名知っとけば大体わかる。はい。次いきます。その他の感染症。これかな。一般110の B の25。これ前やらなかったっけ。なんかやったような気がするな。やったような気がするので、これは飛ばしますね。グラフの、冬に流行るのはインフルエンザっていうのは、ただそれだけのたわいもない問題です。最近そうでもなくなってきましたけどね。今、ちょうど、インフルエンザすごい流行ってるど真ん中ですけど、10月で。まあ、それはともかく、103の A の15一般、こちらでやりましょうかね。インフルエンザに見られる合併症はどれか2つ選べ。A、脳症、B、髄膜炎、C、雷症候群、D、急性硬化性前脳炎、E、ギランバレー症候群ということで、これなかなか面白いですね。まあ、典型的に言えば、まず脳症、それから雷症候群。これは別にインフルエンザに特徴的なものでは雷症候群ってないんですけど、特にまあ、NSAIDsとかをそのウイルス感染症の時に飲んだりすると、急性脳症とか肝壊死とかを起こすと言われている雷症候群。実際にあまり見たことないですけど、あまりそういう薬出さないですからね。ですけど、まあ、これインフルエンザなど他のウイルスにも特徴的です。で、この2つが正解だと思います。で、 B の髄膜炎っていうのはインフルエンザの合併症としてはそんなに典型的ではない。まあ、ヘルペスとかいろいろなウイルスが髄膜炎を起こしますけど、インフルエンザに特徴的ではない。急性硬化性前脳炎っていうのはマシンの合併症で、マシンかかってから数年後に発症すると言われている、超やばい脳症です。僕、学生時代に1回だけ経験したような気がして、確か記憶があります。で、ギランバレ症候群はインフルエンザワクチンの合併症としては有名ですけど、インフルエンザそのものは典型的ではないですね。そういうことです。はい。これもそんなに難しくないです。で、次が感染症の総合問題ですね。これかな。 108B の33一般問題。空気感染を起こす病原体はどれか2つ選べ。A インフルエンザウイルス、 B 風疹ウイルス、 C マシンウイルス、 D 百日咳菌。 E 結核菌で、これは C と E です。まあ、基本的に空気感染だと断言するんだったら、マシン結核水筒と、この3つを覚えておけばいいと思います。まあ、多分新型コロナあのコントロバーシャルなので、出てこないと思います。ということですね。まあ、この3つだけ、マシンと結核と、水筒ですね。で、インフルエンザは飛沫感染、風疹も飛沫感染、百日咳も飛沫感染ということで、そういうことになります。エアロゾルの話は多分しない方がいいと思います。医師国家試験では出てこないと思います。そういうことですね。次、そうだな、肺炎もやりましょうかね。116の D の69臨床、116の D の69臨床。71歳の男性、発熱、食欲不振を主訴に来院した。1週間前に溜めていた雨水で庭に水をまいた。あれかって感じですね。数日前から食欲不振を認め、2日前から38度8分の発熱、全身倦怠感、関節痛も出現したため受診した。意識生命身長172、体重60。この辺はどうでもいい情報ですね。体温 39.1 と、脈拍76もちょっと比較的徐脈かなと、ちょっとだけ思いますね。血圧104-66、呼吸数24、サチュレーション 94%、ルームエアでちょっと下がってますね。右下胸部。にコースクラックルを聴取する、赤血球373、ヘモグロビン 11.9、この辺もどうでもいいもので、ね、情報ですね。スーッと飛ばして白血球18600、高いですね。高中球 93%、 血小板16万、血小板特に問題ない。性化学は AST28、 LT16、 LDH177、 この辺も問題ないですね。 CK が323とちょっと高い。尿素窒素 18.9、 まあ CK ちょっと高いぐらいはあまり気にしなくていいです。クレアチン 0.97 血糖169、ちょっと高い。で、ナトリウム127、ここポイントですね。ナトリウムが127、非常に低い。カリウム 4.2、クロライド93、CRP24、レントゲンで下肺に浸潤を認める。核炭グラム染色で多角光中器を多数認めるが、明らかな原因が確認できなかった。グラム染色で菌が見えない市中肺炎の原因として考えるべきは、マイコプラズマ・レジオネラ・クラミドフィラとなるわけですけど、マイコプラズマ・レジオネラ・クラミドフィラ。ここで雨水とか土、庭ですね。こういうものの暴露を考えると、レジオネラをまず考えます。高齢者の土とか、まあ、よくあるのは循環風呂。こういったもので暴露があるのは、レジオネラを考えて、レジオネラで特に特徴的なのは、まず、中枢神経症状、頭痛など、それから電解質異常、低ナトリウムとかですね、リンの異常とかですね、それからあとは腹痛、下痢といった消化器症状、まあ、こういったものを合併しているとレジオネラを考えるわけです。さあ、そこで治療のために適切な抗菌薬はどれか2つ選べ。A、SFM 系、B、カルバペネム系、C、マクロライド系、D、ニューキノロン系、E、アミノグリコシド系で、レジオネラの特徴としては、まず細胞内の、感染性なので、ベータラクターはまず効かないということで、SFM、カルバペネム、ペニシリンはアウト、A と B はアウトということになります。アミノグリコシドは基本的に肺で炎にはあまり使わない、活性が低いからで、これもアウトで、細胞内の寄生する、細菌感染、で非定型感染にの肺炎ですね、エーティピカルニューモニアに効くのは、マクロライドニューキノロンがトップ2ということで、この2つ、C と D が正解ということになります。まあ、レジオネラの治療を考えましょうということになりますね。はい。まあ、これ、割とシンプルなストレートの問題だと思います。じゃあそうだな、肺心筋症、ここまでやっておしまいにしましょうかね。今日はどれだっけ、これかこれか、はい、一般問題です。109の E の37、心筋の染色法として適切なのはどれか2つ、まあ、たまえもないもんでですね。A、グロコット染色、B、マッソン染色、C、パム染色、D、パス染色、E、スーダン3染色ということで、これは A と D が、正解ということになります。ただそれだけです。で、グロコットはよく、まあ、肺炎とかには使いますよね。んで、マッソン染色って僕よく知らないですけど、これを見る。この、クエスチョンバンクによると、マッソントリクローム染色は組織内の抗原繊維を染色するんだそうです。そうですかって感じです。で、それからパム染色、これは子宮体の基底膜を染色するんだそうです。ああ、忘れてたな、そんなあったような気がする。 それから、パス染色は赤紫色に染まるということで、まあ、心筋だけじゃないですけどね、パス染色の場合は。例えば、ブラキスピラとかそういうのも染めますけどね。で、ブラキスピラはさすがに国家試験出ないか。で、スダンは脂肪染めるやつで、なんだ、吸収不良の、便とかを染めるやつですね。はい、そういうことで、グロコットとパスということで、まあ、たわいもない問題ですね。はい、ということで、今日は簡単な問題ばっかりでした。皆さんも快調にいけたでしょうか。というわけで、皆さん、いい一日をお過ごしください。